あの今朝のお話はあの 分かりましたか、理解しましたか。大体これあの初めてこのこういう予言のことを聞いたことは あった人はありいますか。そうでもない、みんな大体は聞いたことは、
一度は聞いたことあるね。今日2300とか1260とか、
そういう予言は
OK でよ。
まあそれは本当にこうやって今の、まあこれは昔のことであったけど、どうやって今のこと、今の時代を影響してるか、それもちょっと分かってほしかったんですね。まあそれ大体分かりますでしょう、この本当 あのこの予言はあの今まで、あまあ今最近 あの世の中をどうやってそれ影響があったかって、それちょっと分かってほしかったんですね。まあ、今日の午後のお話はこの英語ではレオデカノミクスって呼びますね。
ラオデキア経済学ですかね。
はい、そうですね。まあ、日本人だからね、こうやって言葉を作ってる、日本語でそう言いますね、よく英語の言葉を つつないで、あの新しい言葉を作る、
なんかスターバックス、スタバになったり、
カラオケとかそういうね。スターバックスなんか
そうなんですか、
英語じゃないね、それあの、まあ、そうでしょ、あのパソコンとか、ね、そういう日本語ではあのよく、まあ、だからその同じようにこのレオデシアとエコノミクスを一緒に作って、これレオデカノミクスという言葉を私が作ってしまっただけどこの意味をちょっと今日ちょっとお話したいと思いますね。あの今朝見たようにこのコンドラディアフウェーブですね、うん、あのこれは私に対して見たら本当にあのこれあのよく今の時代のことを教えてくださったんですね、うん、そして 今見たようにあの予言と歴史と一緒になって、経済も一緒になって、まあ、この今の世の中がどんなものかちょっと分かりつつあるんですね。だからこの最後の今の時代のこのウェーブですね、これは1945年あたりから始まって、今ちょうどこの最後のところに来ているのを、そこのことをもっと詳しいところを考えたいと思います。まあ、そう始める前にちょっとお祈りしましょう。 I'm praying in English because I'm not good in Japanese. Our Heavenly Father, we thank you so much for this time together to study your word, to try and understand the world that we live in, and to understand your plans for us and howTo live happy in this world today, because we know that's your will for us. In Jesus' name we pray. Amen. まあ、この最後のサイクルのことに関してちょっと今日はこの午後お話したいと思いますね。まあ、そしてこの最後の今の時代というのは、まあ、世界の今までの時代の人で一番豊かな時代と思いますね。そうじゃないですか。
そうですね。
あのそれでこの写真4つ出したけど、その国はどこの国か知ってますか。ちょっと初めからね、あの一番上のこの国はあれ見ないね、これあの左の上の方のあのの右の、まあ depends which way you look, right? あのこの夜の電気がついたの、それどの町でしょうか。知ってますか。知ってますかね。とても大きな町ですけど、まあ、一番じゃあ下の方から始めましょう。この下の海が出てるのは、それは知ってますか。サオパウロですね。サオパウロ、それはブラジルの大きな町ですね。まあ、それは有名なイエス様の十字架、十字じゃなくないですか、イエス様のこのスタチューがあるのですね。それこの下の方のもう一つ知ってますか。この夜のあの昔そのこの四角い建物は知らないですか、それは北京ですね。北京、中国の北京 のこれは政府の建物というのはですね、あの何か映画にも出てきたと思いますけどね、あのそうそう、さあこれ北京ね。もう一つどこですか。I'll give you a hint. まあ、たくさんの人がそこの国に住んでます。 And it's not China. インド、インドのどこの町でしょうか。それはムンバイ、ムンバイ、ムンバイ、ムンバイ、ムンバイというも本当にすごい大きな街ですね、モダンな。まあ、そして、まあ、だからどこの国に行ってももうほんのこの立派な街はたくさんありますね。もう一つこの海のそばの、まあ、海ではないけどこれはあの川の大きな川のそばの街はどれでしょうか。これアフリカで一番大きな町ですね。これキンチャーサ、コンゴのキンチャーサという町で、これはあの
17万人ですね。
大きい町ですね。まあ、どこに行ってもこういう大きな立派な町もある、そういうような今の状態ですね。だからもう本当に、まあ、惨めなところもありますけど、どこの国に行ってもこの豊かな大きな立派な町もありますね。そして今はあの、まあ、この写真はあの車たくさんあるの、これはあのこれニューデリーですね。ニューデリーでも、まあ、たくさんの車があったし、あるし、みんな今は車とかオートバイがあって、まあ、食べ物、これブラジルのフェイムステーキレストランですね。そこでも、まあ、今どこの国に行っても街に行けばたくさんの食べ物がある。これアフリカでも水も、まあ、水道を流してたくさん水がある。まあ、そしてどこの国に行ってもね、今はもうこういう技術があるね、スマートフォンとか携帯電話、テレビ、まあ、どこに行ってもこういうあの、まあ、前は考えられないものは今は持ってますね。まあ、だからそういう時代で今私たちは本当外から見たらね、だいぶ豊かなような感じですね。ね、私たちみんな車も運転するし、あのコンピューターも持ってる、テレビも見れる、ね、そんなような今の状態ですね。どう思いますか。
あのそうですね、
福田さんは今どう思います。今の生活は前のよりも、
あ、日本とアメリカ、
まあ、まあ、日本とアメリカというかご両親が行った時には、まあ、もっと本当に質が
低かったでしょうね。あ、まあ、そう、多分そうですね。
まあ、そういう今はそういうあの時代に住んでいると思いますね。だから、まあ、外から見ると本当に豊かなような感じである。だけど実際そうですかね。まあ、そのことをちょっと考えましょう。まあ、聖書にはまた予言のことを話しますけど、聖書にはこの今世の中の時代の、まあ、特に教会に対してその予言もまたあったんですね。その予言はあの7つの教会という予言があったんですね。それはこの、あのイエス様が来た時からの教会のこれの時代であると言ったんですね。まあ、今朝言ったように、初めはこの新鮮な教会、このイエス様の弟子たちが始めた教会が始めた教会、エフェセスという教会ですね。その次は今度迫害された教会、この200年間ぐらいね、もうローマ帝王に本当迫害されたけど、教会をどんどんどんどん伸びていったんですね。まあ、迫害される時には時代は教会がどんどん成長するんですね。それが不思議に。そしてその後は今度はあのローマの王のコンスタンティンという方が、今度は私もクリスチャンになったってね、そしてキリスト教がもっとあの受けられるようになって、その時からは教会が力を少し取り始めてね、その今度はもうこの教会のリーダーはあのお金とかそういうものをもっと主に集中になって、聖書のこととかそういう真理のことはちょっとあの忘れてきたんですね。それがあの言ったようにこの 黒い馬、ね、黒い馬の時時代だったんですね。そしてその後は今度はあの暗闇の時代あった。その後は今度新しい教会マーティン・ルーテルが来て、プロテスタントの教会、あのプロテスタントの教会が始めて、今度その後はこの新しい教会が出てきたんです。このフィラデルフィアというあの教会が出てきたんですね。まあ、これは6つですね、今のところ6つの教会のところがあって、最後の教会は何でしょうか、覚えてますか。この7つの教会のことあったけど、最後の教会の名前は知ってますか、ね、これはエフェソス、スムーナ、プリガマム、タイアタイラ、サルディス、フィラデルフィア、そして最後にはもう一つラオデキアですね。まあ、ラオデキアというのはどういうような教会でしょうか。まあ、ちょっと聖書で読みましょうね。この黙示録に皆さん聖書持ってたらちょっと開いてください。あの黙示録の3章の3章の10、そうですかね、10、何節ですか、16節ですか、
まあ、16節だった、14節からがラオデキアですが、
まあ、じゃあちょっとあの読んでください、はい、皆さん
3章の14節から読みますね、はい、ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られた者の根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いか以下であってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。
OK、 そこです。まあ、それ読んであのどう思いますか。今の時代の良いこの、あの、このディスクリプション
で、今の、まあそうですね、
そうですか、
おそらく、ね、まあ、
これは本当心が冷たいというような教会ですね、まあ、これは教会のことを言ってるんですね、ね、教会の人たちもでもこう、もう熱くもない、冷たくもない、ね、まあ、そういうような状態になってるんですね。それでもつあとは何て書いてましたか、
まあ、目が見えない、裸なもの、
そして我々は豊かであるけど、
貧しいものって書いてありますね、
はい、そうですね。今さっき言ったように、まあ、外から見ると私たちは、まあ、ちょっと豊かなような感じがしますね、だけど聖書に言うと今の時代の人たちは豊かでは見えるけど、やっぱり惨めなんですかね、どうですか皆さん、惨めな感じしますか。ちょっとしますかね。まあ、生徒の仕方はもっともっと難しいですね。もう一生懸命、もうお金もないし、もう勉強して、もう大変ですね。まあ、私も、まあ、生徒の時はもう長いこと前ですけど、もうよく覚えてますね。まあ、よくラーメンばっかり食べて。
赤っぷらですか。
そうですね。もうあの、もうできるだけお金を
節約
してね、あの、そういうような感じだったけど、今でもね、まあ、仕事してる人でも、まあ、大変なあの苦労してる人もだいぶたくさんいると思いますね。なんか外に見たら、まあまあ、電話あったり車あったり家もあるし、そういうような豊かなような感じだけど、本当に幸せか、それが質問ですね。私たちは本当にこの今の状態で幸せなあの生き方をしているか、まあ、そのことを示しているんだろうと思いますね。まあ、あのだからこのその聖句は どもうもあのその18
節
18節からまた、はい、
そこであなたに勧める、富むものとなるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないために身につけるように白い衣を買いなさい、また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい、すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。
ちょっと待ってください。じゃあこのイエス様はこう言ってるんですね、私からこの金、ね、金を買いなさい。その金を買うというのはどういう意味でしょうかね。
金を買うというのは、どうなんですかね。
どうと思いますか。神様は私たちは金を買いなさいって言うけど、どういう意味でしょうか。
どういう意味ですか。
まあこれはあのこれは神の義と思いますね。金からこのいい精神、あのを求めない
と、ね、神様の義、righteousness、
ね、義とその私たちのキャラクター精神ですね、のことだと思いますね。そしてこの、あの白い着物、そしてこの目薬を買いなさいって言ってるんですね。まあレオデキの主の問題は何でしょうか。
いろいろとありますね、問題が。
ですけど一番元の問題は自分の状態がわからないんです ね。どんな自分がどんなに惨めか、自分はもうこの豊かで、まあ、金持ちでそういうような気持ちでいるけど、
実は違う、
それが見えないんですね。それで今の世界の人たちは、まあ、毎日仕事して、ね、やっていってあの、まあ、うまくいってるみたいだけど本当に幸せか、ね、今の生活でこれは本当に幸せか、そう考え、そういう考えをしないんですね。まあ、もうこうやって一生懸命毎日毎日仕事してばっかりいて、あんまりこういう深いことを考えたくないですね。もう仕事から帰ったらもう疲れてるから、こんな深いことなんか聖書を読んだりいろんな考えるのもあんまり好きじゃないですね。もうなんかテレビつけたり、まあ、ゲームやったりしてね、もう頭あのよく考えないように、そうですね、そういうあのディストラクションと言いますね、英語では。
日本語でも多分ディストラクションですから ね。
そういうですね。まあそれがレオディキアという可能性であるんですね。まあ今朝言ったようにこの、今の時代はこうやっていろいろな国の問題がある時代で、それが本当にこの、本当の状態を表せるという、この革命してると思いますね。まあ、だけどどうしてこんな時代になったのか、そのことをちょっと勉強しましょう、ね。今はこのもうこのコンドラディエフの冬のもうだんだん最後になったけど、その最初はどうなった、どうしてこういう面になったのか、それ分かったら今のことをもっとはっきりすると思いますね。だからそのところちょっと考えましょう。まあこの始まったのがこの戦争、第二次の戦争が終わるちょっと前に、このね、あのブレトン・ウッズ・アグリーメント、ね、1943年にあったんですね。
ブレトン・ウッズ協定ですかね、
はい。それはどんなことでしょうか。聞いたことありますか。
ブレトン・ウッズ協定知ってる人
聞いたことありますか、ね。まあ、この世界にそんな影響があったのでも、みんなほとんどの人はそんなこと聞いたことないですね。まあ、経済勉強した人たちは分かれると思いますけど、一般の人はこのことあんまり分かってないですね。まあ、これらのブレトン・ウッズはこういうことですね。あの戦争が終わるちょっと前に、この世界のリーダーがみんな集まったんですね。アメリカの人が、アメリカの政府がこの人を集めてね、この戦争が終わったらどうやってこの経済、世界の経済を
立て直すか
って、そういうお話したんですね。まあ普通はこういうお話になると、まあ この戦争を勝った国が他の国からお金を集まるとか、うん、そういうこと、
じゃあ負けた国がお金を払う、
払うというのが普通だったんですね、うん、だからみんなこの人たち、あのこの他の国の人たちが集まって、特にドイツとか日本の人たちは、うん、まあ今度からなんかアメリカの方がこうお金を取るというような感じだったんですね、うん、しかし反対にアメリカはね、私たちはあなたの国をあの作り直すために手伝ってあげる、立て直すために手伝うっていうのね、それお金もあげるし、そしてあのお金も貸したり、技術もあげたりしてね、手伝ってこの世界を直そうとします。
勝った国が負けた国にお金を渡すと、
それ不思議だったんですね、みんなあのそれをどうしてそんなことなんですね、うん、まあ、それは一つのあの
条件
があったんですね、うん、それ何でしょうか。これですね、うん、アメリカのドル、あ、これアメリカのドルがあの何もかも貿易のために使うという決心しないといけない、
ね、基準としてドルが基準になったんですね、は
いはい、だから今石油買うとかね、うん、あの鉄とか、うんうん、いろんなのマテリアル買うとか、うん、あのいろんなあの特に今銀行の、うんうん、取引とかそういうのはね、もうほとんどアメリカのドルでやってるんです
ね、全部ドルなんですね、
はいはい、それ考えはこの世界中がこのアメリカのドルを使えばアメリカが世界の銀行になるんですね。
あ、なるほど、
ね、そして、まあ、銀行になると本当にお金も儲けるし、うん、自分の経済もどんどんどんどん伸びて良くなるんですね、うんうんうん、まあ、だからその考えでこのドルをみんな使いましょうっていう、そういう決心条件だったんですね、まあ、しかしそれ一つからのあのこれあのいいことがあったんですね。このドルはあの金と交換できる。
あ、じゃあドル全部金と交換、
はいはい、だからあの 1オンスったらね、あの
1オンス
1オンスったらあのそうですね、
どのぐらいだ、
グラム100グラムぐらい、まあ、それぐらいの、
まあ、500円玉ぐらいですか ね
それは、まあ、33ドルってそう決まったんですね、うん、はい、だからもうドル持っても金を持ってると同じぐらいって安全だって言ってるんですね、うん、だからドルを使っても問題ない、ね、うん、みんなアメリカのドルを使ったら、ね、うん、あの金を持ってると同じぐらい安全だから心配しないでください、
保証されてたんです ね、
う
ん、
そうですね、だから それであのみんなその賛成してこういうプランをかけたんですね、うん、だから戦争終わった後はこうアメリカがこの世界中この
銀行になったんですね、
経済的に手伝って、そのおかげでその代わりみんなアメリカのドルを使い始めたんですね、うん、だから今でももうほとんどこういうあの世界的な貿易はアメリカのドルをまだ使ってるんですね、うん、まあ、もう一つ大切なことがあったんですね、まあ、この世界中あのこの経済を直すためにはお金がいるし、うん、もう一つ必要なものがあったんですね、何でしょうか、
何ですか、
何でしょうか、
お金と
エネルギー、石油がないといけないですね。だからその時にアメリカのこのルーズベルト大統領があ のサウジアラビアの、 あの王と会って、このその時からアメリカとそのサウジアラビア の関係が強めて、あのこのどうやってその石油をそこから取ってね、うんうん、あのまあ、世界中に、うんうん、あの使えるようにしたんですね。あのそのおかげでもう石油が安い石油がそのサウジアラビアから取って、もうそのあの経済のためにも、うんうん、とてもいいためになったんですね。だからあのこのお金とエネルギー、石油をこうアメリカは利用してこの世界中あのこのコントロールしようとしたんですね。あ、まあ、それ も、 あのもう戦争が終わってからはとても豊かな生活だった。特にアメリカではね、あのご主人が仕事を行ってサラリー取って、まあ、家族奥さんは 家で、
ああもう専業主婦、もう仕事しなくて、
うん、
家に残るん
ですね。家に残って子供たちを育てて、うん、まあお金も稼いで、セーブ、貯金もして、あ、子供たちは学校に行ったりね、そして、あ、まあそういうあの本当に豊かな時代でしたね。
お父さんだけが働けば十分だったんですね。
そうですね。だけど、あの、まあ、最近はどうでしょうか。
ちょっと違いますね。
ちょっと違いますね。まあ、だからその1950年60年の間はね、とても豊かな時期でしたね。だからその時期は本当にこの今さっき言ったようにこのカンドラリエウェイブの
春と
夏の時期でしたね。
成長してるんです
ね。本当に成長、アメリカに、特にアメリカはよく成長してたんですね。そして、あの、他の国も、世界中どんどん伸びていったんですね。しかし、あの、その1960年の終わり頃、ちょっと問題が出てきたんですね。もうその始まりはこの石油の問題でしたね。まあ、石油というかこの国の問題、あの、この中東にはその戦争の後には、あの、イスラエルという国を建てたんですね。その、あの、ホリカストのおかげで、ユダヤ人はこのイスラエルの方に戻したんですね。ね、だけどもちろんその時には、あの他のそこの周りの人たちはあんまり好き、賛成じゃなかったんですね。特にエジプトとシリアという国は、
シリア
あんまり好きじゃなかったんですね。あのユダヤ人が帰ってきたのが、それからその1967年にこの戦争が始めたんですね。あのそしてこのその時のシリアの、あのミニストリー・オブ・ディフェンスだら、
ミニストリー・ディフェンス、まあ、国の、まあ、軍隊とか、あの、安全を守る、
ま、いや、そうですね。あの、それ、彼の名前はアサード。
アサード、
今のシリアの大統領のアサードのお父さんだったんですね。なんかその、あの、そのイスラエルとシリアのあんまり欲がない、あの、
関係
がない、欲ないのはもうその長いこと前からあったんですね。まあ、だからこのシリアとエジプトがこのイスラエルを攻撃して、そのおかげで、まあ、戦争になって、まあ、アメリカはやっぱりイスラエルの味方したんですね。まあ、そのおかげで、あの、そう、中東ではいろんな問題が出てきたんですね。まあ、そのまた、あの、1972年にももう一度こういう戦争が出て、このヨームキプール・ウォーというのがあったんですね。まあ、その後にはこの大きなオイルクライセス、石油クライセスが出てきたんですね。世界中、あの、どうしてったら、このサウジアラビアとその中東の国はもうアメリカには石油を売らないということになったんですね。だから、あの、私も、まあ、若い時だって覚えてますけど、もうこの長い行列でね、ガソリンを買うためには、もうガソリンはもう値段も2倍に以上になって、それだけじゃなくて、もう、あの、なく足りなかったんですね、石油が。まあ、それは、あのこの戦争のおかげで、まあ、そのおかげでね、このアメリカの経済も少し弱ってきたんですね。まあ、あの、アメリカとこのサウジアラビアの関係はちょっと、あの、まあ、難しくなったけど、まあ、しかし今でもまだアメリカと、あの、サウジアラビアの関係はまだ、だいぶ強いみたいですね。だけどその頃はちょっと難しかったんですね。そしてもう一つ問題になったのは、あの、このブレトン・ウッズのアグリーメント、ね、そのことに関してあるんですね。今さっき言ったように、このドルは銀と交換できるって言ったんでしょ、だからドル作るためには
金が
ないといけないんですね。だけど、そしてその世界中この経済が成長していったのは、あの金がないといけないんですね。アメリカが金が持ってたから、このドルはもっともっと作れるようだったんですね。で、問題は、あの、金が足りなくなってきたんですね。
あ、なるほど。
ね、どうしてったら、金はある程度しかないからね、あの、金が少なくなってきたんですね。だから金が少ないとどうなりますか。
ドルを作れなくなっちゃう
んです。ドルを作れないんですね、うん、だから経済的にこれがどんどん弱ってきたんですね。だからあんまり弱ってくるというか
勢いがなくなった、
勢いがなくなった、成長できないとしたらドルが足りない、ね、うん、そういう状態になったんですね。まあそのおかげでアメリカがこのその時の大統領はニクソン大統領って言ったんですね、まあ、彼はこう変えたんですね。こう今度はアメリカのドルと銀を交換できないよう、金を交換できないようにしたんですね。
あ、もう交換できなくなっちゃった
んです、はいはい、もうそれはなし、終わったんですね。だからもうこのドルはドルで、まあ、アメリカの政府がそのサポートしてね、まあ、金の交換をもうやめたということになったんですね。まあそれは他の国はあんまり喜んでなかったけど、仕方がない、今はもうみんなドルを使ってるからしょうがない、ね、まだ 今のことところまだみんなドルを使ってるんですね。だけどそれは本当に大きい影響があったんですね、うん、もし前は金があってドルを作る、うん、だけどその関係、金とドルの関係をやめたらどうなりますか。そうなったらドルはもう
無制限に
たくさん作れるんですね。ね、もうそのリミットがないんですね。もうドルはもうどんどんどんどん作ることができるんですね、うん、まあ、そのおかげでこのお金を、銀行がお金を貸すことはもうどんどんどんどん広がっていったんですね。そしてアメリカの銀行はその時からもうどんどん大きくなっていったんですね、うん、そのお金を貸すことになって、まあ、1970年代あたりにね、こういうのが出てきたんですね。これが初めてのクレジットカードですね。クレジットカード、うん、今は皆さんみんな持ってると思いますね、まあ、私の子供たちも、もういくつか持ってるけど、今はたくさんこういうクレジットカードがありますけど、その時はもうあんまり持ってなかったんですね、みんな、うん、クレジットカードなんか、うんうんうん、まあ、ほとんどなんか買うんだったらなお金をセーブして、うん、ね、貯金して、はいはい、品物買ってましたね、車でも何でも。だけどその時代からお金は貯金しないでただ借りることが多めになったんですね、まあ、家を買う、車を買う、学校に行く、何でも、もうお金を借りるようになったんですね。だからそのおかげでこの負債がどんどんどんどん上がっていったんですね。まあ、それが一つの影響。その1980年代の時代はもう一つ違いが変わってきたんですね。それはアメリカの会社は、まあ、だいぶ利益があったけど、もっとお金を儲けるためにこう新しいことを始めたんですね、うん、この仕事をするレイバーって言ったっけ、
人件費ですかね。
それはそれを低くするために、うん、この仕事はどこに送ったんですか。それは日本に送ったり、台湾とか韓国とかそういういろんな国でもっと安い
人件費に抑えた、
うん、そうですね。だから仕事を全部アメリカから他の国に動かしたんですね。だからそのアメリカで作ってた製品は全部他の国で作って、うん、まあ、そのおかげでアメリカのそういう会社で働いてる人は全部もう仕事を失ったんですね。それも大きな影響がありました。他のはコンピューターね、パソコン、うん、ね、これはもう古い、これが最初の、私が思い出ですけど、これ最初のコンピューター、今だったらこれはもうおもちゃみたいですね、本当に、ね、このコンピューターは、まあ、その時代はそれが一番最高のコンピューターだったね。だけど今だったらこれはもう64K 本当にもう おもちゃみたいでね、子供のおもちゃみたいにものだったけど、まあ、そのコンピューターがパソコンが出てきたらね、また仕事も変わってきましたね。一人の人がコンピューターであれば使 えば、まあ、3人4人の仕事もできますからね。特に会計の仕事とかいろんなタイピングの仕事、そういうのは本当にあのコンピューターが入ってきてもう仕事もだいぶ変わってきましたね。そしてまたそのおかげであのたくさんの人は仕事を失ったというんですね。もう一つ影響は変わったのはあの女性がもっと仕事に入ってきたっていうんですね。まあ、ある女の方は、まあ、カリエルが欲しいので、まあ、仕事ね、欲しかったんですね。まあ、それもいいけど他にはあの前はご主人が仕事してあのお金を稼いで、あの生活してましたけど、今の時代はいろんな生活費用がどんどんどんどん上がってきて、もう奥さんも仕事しないといけない、夫婦両方とも
働かなきゃいけない
ような時代になったんですね。それはお金がこの貸したお金がどんどん上がっていくと、この資本の値段がどんどん上がっていくんですね。この家とか株とかそういう資本の値打ちはどんどんどんどん上がっていくんですね。それはお金がたくさんあるから値段も上がるというの、それは経済の問題ですね。だから家の値段も上がる、車の値段も上がったり、そういうおかげでもうご夫婦両方とも働かないといけないというようになったんですね。まあ、このグラフで見たら、まあ、大体わかると思いますけど、これはあのその下の方はあの私たちの給料、ね、給料は少しずつ上がっていってますけど、あのこの黄色い線はこれはあの家の値段、ね、家の値段はぐーっと上がったんですね。だから給料は少しずつ上がってるけど家の値段はどんどんどんどん上がっていきますね。日本ではどうでしたか？
そうですかね。
家の値段はぐっと上がってますが、アメリカでは本当にもう気違いみたいにね。特にトロントでも、私の町は家は前トロントにいたんですけど、まあ、そこから中国のお金がたくさん来たんですね。だから私の姉さんの家の値段はあの2000年に買ったけどもう5倍以上上がってますね。だけど私の給料は5倍は絶対上がってません、ね、だから給料はこれぐらい、家の値段はこうなってるからね。まあ本当若い人は大変な問題になってるんですね。そして給料は低いけど家は買えない、ね、まあそういうあの状態になって、まあ、これはアメリカのことですけど、これは家族の wealth ったらhousehold wealth、
ね、あの家族の、まあ、経済状況ですね。
経済状況、どれだけお金があるか、そうですね。これ見たらね、まあ、1989年からあの今まで見たら、一番上の 10%、10% はもうどんどんどんどん家、あの家族の、あの wealth たらお金はどんどん伸びていって、
財産ですかね、
財産ですね、財産をどんどん伸びていってますね、一番上の方は 10% の方ね、次の、 あの 50% から 90% の次の組は、まあ、少しは上がってますね、だけど見てください、あの一番下 bottom 50% です。下の 50%、 下の人たちは全然
伸びてないですね。
全然伸びてないね。それ伸びてないだけじゃなくて
減ってますね。
本当に小さいんですね。そのあの値落ちは、ね、
じゃあもう
財産は
10% じゃあ 10% の人がほとんどお金持ってるんですね。
そうですね。だから金持ちはもっと金持ちになって、まあ、他の人たちはもっと、まあ、貧乏になるというんじゃなくて、だけどもう成長全然ないですね。まあ、だからそういう問題が出てきたんですね。まあ、特にこの中央銀行がこの経済にもっともっとお金入れると、ね、この 家の値打ち、株の値打ち、そういう資本の値打ちはどんどん上がっていったけど、給料とかそういうのは上がらない、うん、まあ、そのおかげでいろいろな家族には苦労を与えたんですね、うん、それ今はこの経済的な問題、お金の問題は、うん、家族の離婚の元で一番ですね、うん、そういう家族そういう問題、まあ、もう一つ面白いことはこの経済的にあんまり良くない時期は人たちは赤ちゃんがよく生まれないというんですね。
あ、経済的に良くない時に赤ちゃんがよく生まれる、
生まれない、
生まれない、
生まれないね。どうしてったら特に若い人はあんまりお金がない、家もない、うん、仕事もない、それから、うん、まあ、結婚したくない、ね、赤ちゃんも、うん、子供たちできない、まあ、そういう、そういうも問題もあります。日本でもそうでしょ、まあね、
まあ、少子化、子供が少ないですね、少ない
ってね、そういうことになってしまうんですね、うん、まあ、そしてあんまり人は教会にも来ない、ね、うん、仕事してもう疲れてあんまり教会にも興味ない。それもう一つは家族の関係がいろいろちょっと変わってきて、うん、まあ、自分のアイデンティティも、ね、そういう影響があると思いますね、うん、まあ、今はアメリカでもどの国でもこの男子と女子のそういうアイデンティティというのは、うん、まあ、みんなその変わってきてます ね、 そうですね。それも家族がこう壊れてきたのが影響であると思います、まあ、だからその夏と春と夏が今度1970年あたりからもう秋になって、もう少し経済が伸びなかった、成長しないというような状態になったんですね、うん、そしたら今度は2000年にこの金融危機が始まった、うん、これはテックストックって
株
ね、ネットの株がその時だいぶ落ちたということがあって、まあ、その後また2008年の8年のこのリーメンショックがありましたね、うん、そしてその時銀行はベイルアウトになったんですね、うん、まあ、その後はまた今バブル、今でもまたこの株はこのバブルみたいになってますね、うん、まあ、そのことをちょっと分かってほしいと思います。これがアメリカの株の市場のこのグラフでありますね、うん、まあ、これ今見たらこれは100年のグラフですね、うん、だからもう1920年あたりから今の時代のグラフですね、まあ、ちょっと3つちょっと見たらこれはどんどん上がってるみたいですね、
うん、
だけどもうちょっと詳しいところ見たらちょっともっと理解できると思います。最初のこれを分けたら、まあ、4つか5つぐらいに分けることができるね、この時代は。最初の時代見てください。これは1920年から1945年あたりのことですけど、初めから最後までこの黄色い箱の中ではどれだけ成長しましたか。株は上がったり下がったりしてましたけど、最初から終わりまではどうですか。あんまり成長しないでしょ。上がったり下がったりしても最後には大体同じぐらいレベルですね、まあ、それは戦争の時代だったですね、うん、だからもうそうやって、まあ、上がったり下がったりやってけどもうあんまり成長がない、まあ、その後はこの今さっき言ったようにこのブレッテン・ウッズ、そしてアメリカがお金を出してもう世界中この成長して始めたんですね。だから1945年から65年あたりはもうどんどんどんどん国は経済的に良くなって、もう株もどんどんどんどん上がっていったんですね、まあ、その後はこの今さっき言ったようにこの石油のクライシス、オイルクライシスあって、そういう問題が出てきてまた同じように、まあ、サイドウェイですね、横にしか行かなかった、少し上がったり下がったりも、上がりも下がりもあるけど、まあ、大体ね、あんまり動かなかった。その後今度はお金を借りるのが高い、 分かりやすくなったんですね。見てください、こうなった、ね、株もどんどんどんどん上がっていったんですね。
あ、これは金がなくなった時ですか。
そうですね。だからもう金を、お金を借りるのが簡単になって、家の値段も上がるし、車の何にも値段もどんどん上がっていって、株の値段もどんどん上がった。そしてさ、今の時代見てください。これは2000年から今の、まあ、2000年にこの落ちて、また2008年に落ちた。そして今もまたどんどんどんどん上がってるけど、また今なんか問題がありそうね。あの今貿易 の、 あの戦争とか、そういういろんな問題が出てきて、もしもまた株が落ちてきたら、この黄色いのはあのもう最後にはあんまり成長がないというような状態ですね。まあ、これ見たら分かると思います。これはアメリカの借金ですね。ね、だからそれ1945年から今の時代の借金ですね。まあ、これ1980年ではには、あのその番号分かる、だってあの、はい、この金方あの He's a mathematician. 番号何時、何の番号で、何、どういうかね、これ5 trillion dollars. trillion って日本語でどう言いますか。5兆のドルの借金があったんですね。これはあの政府と会社とあの家族、
日本円でも多分5兆円ぐらいですかね、大体日本円でも確か、うん、
はい、そんな借金があったんですね。だけど見てください、この2000年になったらどれぐらいになったと思いますか。これったら30兆なんですか。
30兆、
ね、これもうこれあの6倍上がったんですね。
これアメリカの借金、
ね、アメリカの借金、アメリカだけの借金ですね。だからこれ今さっき言ったように、このお金を借りるのがどんどんどんどん増えたんですね。だから株も何もかもどんどん上がっていった。まあ、その後今度いろんなあのバブルがあのこう追われて、あの今のところはどれぐらいありますか。これ次はこれ、まあ、60兆になったんですね。まあ、こんな借金があってもこの経済はなかなかあの成長しないんですね。あの今さっき今朝あのお昼の時ちょっとある方とお話してましたけど、彼はあのインフレのことを聞いてたんですね。あのこの国はこのインフレが欲しいんですね。 2% ぐらい、日本でもそうですよ。インフレが欲しい、値段がいろんなどんどん上がってほしいんですけど、このたくさんお金入れてもなかなかインフレがない、給料も上がらない、品物の値段も上がらない、ね、それはこの借金が多いからなかなかこの経済的に成長しないんですね。まあ、それのおかげで今の時代はこんなことになってるんですね。はい、これ春と夏、秋、そして今からもうこれは経済の冬ということですね。あの実際、まあ、外から見てみんな豊かな生活してるみたいだけど、まあ、苦労してる人が多いんですね。まあ、私の考えでこう2人の組に、この一般の人は2人の組に分けます。1人の組は今あのこれはあの現状と言いますか、現状をもう、ね、必死になってね、もう走ってもう今の状態を守ろうとするんですね。まあ、このネズミやこの車の中にずっと走ってばっかりいるような感じで、ね、もう一人の組はあの、まあ、私のための、 あの分け前が欲しいというような人ね、もう一生懸命自分の他の人が持っているようなものを私も欲しいで一生懸命働いている、まあ、そういうような 人がたくさんいる。今は国でもどこの国に行ってもアフリカに行ってもインドに行ってもね、もう本当にもうこのアメリカスタイルの生活が欲しい、ね、車、大きな家、ね、まあ、綺麗な洋服、そういうような、みんなそういうような生活を求めてるんですね、どこの国でも。まあ、だから今はこういうような状態になってると思います。しかしこう今さっき の, お話し言ったように、レオディキア、うん、レオディキア の, 教会、レオディキアの人たちにはイエス様はどう言いましたか。まあ、この目薬を買ってくださいって言ったけど、自分の状態がわからない、うん、だから最後にはどういうことがあったんですか。まあ、ちょっともっともう一回読みましょう。これは黙示録3章の19節にあってね、今日の聖書朗読でもありましたと思います
。うん、全て私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、はい、
叱ったり懲らしめたりする。まあ、神様が叱ったり懲らしめたりするというのはどういうことですか。どういう神様が懲らしめるというのはどんなことかな。まあ、私の考えを挙げないでね、まあ、聖書のことを見ましょう。聖書の話を見たら、実際どんなことがあったかちょっと見ることができると思います。 そのお話はこのイスラエル人がのお話をしたいと思いますね。イスラエル人はこのバビロンで捕虜になってましたね。そして70年後このイスラエルに戻ってユダヤの国を作り直すことができたんですね。この前言ったペルシャ王のサイラスが許可をあげたんですね。だからユダヤ人はエルサレムに戻って、このエルサレムの町とその市殿を建て直す仕事を始めたんですね。まあ、それも大変な仕事でしたね。もう機械もそんなにも何もないから全部手でやってるんですけど、もう一つの問題はそこに新しい人々が来たんですね。その人たちの名前はサマリア人、聞いた方がありますか。サマリア人、サマリア人はそこに来てユダヤ人がいない間そこに移動したんですね。うん、そしてまあユダヤ人が帰ってきたのがあんまり面白くなかった、本当嫌いだったんですね。だからいろいろな面で彼らは邪魔しようとしたんですね。うん、この家を作り直す、市電を作り直す、町を作り直すための仕事を邪魔しようとしたんですね。まあ、そしてそのおかげでもうあんまり難しくなって、もうこのユダヤ人はもうこの市電を建て直すのをやめたんですね。うん、まあ、それはそのお話はハガイの章に書いてますけど、ちょっと読んでみましょう。これハガイ、日本語ではどう言いますか、
ね、ハガイ
ですね。ハガイですか、同じですか。
同じですね。
ハガイにちょっと読んでみましょう。ハガイの一章いきましょう。
ハガイの一章の何節、
はい、一章の二節、はい、
ハガイ一章の二節、
二節と二節から四節まで。
わかりました。万軍の主はこう言われる、この民は主の家を再び建てるときはまだ来ないと言っている。そこで主の言葉はまた預言者ハガイに臨んだ。主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいるときであろうか。
うん、そうですね。この神様の家は滅びて自分の家は立派な家を作る、うん、そういうのは神様は本当はあんまり賛成じゃなかったみたいですね。うん、だからこのハガイのハガイを送ってこのイスラエル人に話しようとしたんですね。まあ、これは神様はこの神殿を本当に早く作ってほしかったんですね。うん、それどの理由ですか。なぜでしょうか。
まあ、神殿を建てたらみんな集まって礼拝できます。
はい、そうですね。まあ、だけど一番大切なのは 今度イエス様が燃え上がってくる、うん、はいはい、ね、それイエス様が来たらこの神殿はイエス様がのこの牧師、イエス様の仕事の中心になるんですね、うん、あのまあ、子供の時にはあのこの試練に来てこのベビーデディケーションですね、うんうん、そして若い時は子供で来てこの、 あの捧げの捧げ物のこの、あの、うん、それを見て、うん、まあ、これは私の仕事だって分かったんですね。そして、まあ、あの若い牧師としてあのそこの地殿に来てテンプルに来てあの人たち人々にあのこの神様はどういう方か教えてんですね、まあ、だからこれはこの地殿はこのイエス様の仕事の中心になるから やっぱり神様はこの地殿は本当にこれ作り直してほしかったんですね。だからどうしてどうやって神様はこのイスラエル人ユダヤ人はこの神殿を作るためのあの作るためにまあ仕事をまたやり始めるのはどうやって神様はこのあの進めたんでしょうか、うん、まあ、その次に読んだら分かります。この一章の6節から読みましょう。
一章の6節、はい、あなた方は、多く撒いても取り入れは少なく食べても飽きることはない、飲んでも満たされない、着ても温まらない、賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。
もうあの何節も、ね、
万軍の主はこう言われる、あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい。
ね、あのそして今度は9節、ね、そう、
あなた方は多くを望んだが見よそれは少なかった、あなた方が家を持ってきた時私はそれを吹き払った、これは何故であろうかと万軍の主は言われる、これは私の家が荒れ果てているのにあなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしている。
ああそうですね、私たちが家に持ってきたけど神様がどうしたって書いてますか、うん、神様が
吹き払った
んですね、まあ、一生懸命働いても効果がない、うん、ね、まあ、今度10節も読みましょう。
それゆえあなた方の上の天は露を差し止め、地はその産物を差し止めた。
あ、ずっと終わりですね。
また私には地にも山にもと穀物にも新しい酒にも油にも地に生じるものにも人間にも家畜にも手で作るすべての作物にも日照りを呼び寄せた。そこでシャケルの子ゼルバベル、はい、
そうですね、だ自分あの神様はこのイスラエル人が何もかもやった仕事したのも効果がない、うん、ね、あの食物も何もかもあの神様はこれ本当のこれ金融危機を与えたんですね。ね、あのイスラエル人はもう自分のために働こうとしても効果がなかったというそういうような時代だったんですね。だからこの金融危機を利用して神様はこのユダヤ人をこうあの自然の直すし働きにこうあの戻るようにしようとしたんですね。そしてそうあの効果があったのでしょうか、ありましたか、
まあ、どうですかね。
まあ、そしたら、まあ、ユダヤ人はやっぱり神様に言うことを預言者の言うことを聞いてこの仕事を始まったんですね、うん、そして あと2年ぐらいしたらこの神殿もエルサレム の、うん、町ももう建て直して、うん、今度はまた今度あの聖女の働きを始めたんですね。だからあの神様はこの金融危機を利用してあの人たちをあのこう仕事にまた戻るというようにしたんですね、うん、まあ皆さん今のお話はあの私たちにはどういう意味がありましょうか、あるんでしょうか、うん、まあ私たちも こういうある面ではね、私たちもバビロンから出されたんですね、
離
れさせたんですね、まあ、特に私たち の前の人パイオニア、ね、
先駆者たち、
先駆者たち、ホワイト夫人とかそういう人たちはもうこのバビロンから出て新しい教会を作りなさいって言われてね、うん、そしてこの神殿を作り直さないといけないって言ったんですね、うん、まあ、どんな神殿のこと、うん、何のことを言ってますか、どういう神殿、
神殿、あ、
神様の家ですね。ですね、まあ、イエス、聖書には私たちが神様の神殿ですね。神様の家は私たちの心ですね。それを直さないといけないという意味もあるんですね。まあ、そしてこの私たちの心が直ったら、直したら神様が私たちの心の中に住んで、他の人たちは神様が本当にどんな人かって分かる、私たちの生活の仕方で私たち の心の中から見えるんですね、まあ、それがこ の神様のプランですね、これが神様のエンゲーム、本当に神様の人々がイエス様 の精霊が心の中に住んでたら、もう本当に神様は神様はどういうような方かってみんな人々が見てもらう、まあ、それが神様の願いだったんですね。だけど問題は今は私たちもユダヤ人みたいに今自分の面倒、ね、家のこととか子供たちのこと、車、スポーツとかいろんなことで自分 の時間は
忙
しいんですね、まあ、まるでイスラエル人みたいに、まあ、自分の家で戻って自然 の、うん、立て直すのがもうなかなか進まないというようなことです。そして同じように、まあ、今の人たちももう、まあ、今はもう神様が帰ってくる時間ではないというような気持ちがあるんですね。しかし今こうやって経済を見るとやっぱりどんどん経済も弱ってきて、神様がこうユダヤ人みたいに同じようにこの金融危機を与えて、それで私たちがキリシタンとしてアドベンチストとしてどういう理由が生きているか、ね、それを分かってほしいと思いますね、まあ、それで今の時代はもうこの危ない時代になってきていると思います。時間3時半までですね、もう今朝言ったようなこの後の雨、聖書に後の雨のことありますね、そしてこういう英語でこう書いてますね、まあ、この後に私は後の雨をみんなあげるって言ってますけど、英語ではこの afterwards、 後にあげるって言ってますね、まあ、その意味は何でしょうか。afterwards、 この後は何の後ですか。まあ、それヨアル書のこれ2節に書いてますね。それは1節に見たら、
ああ一章ですね、
一章を見たら何のことありますか。まあ、これ一章ちょっと読んでみましょう。ヨアル書の一章、一章の8節、
一章の8節ですね、
9節、
あなた方は若い時の夫のために荒布を腰にまとった乙女のように泣き悲しめ、素祭と関西とは主の家に耐え、主に仕える祭司たちは嘆き悲しむ、畑は荒れ地は悲しむ、これは穀物が荒れ果て新しい酒はつき油も耐えるためである、
まあ、これは本当このヨエル書にはこれ飢饉のことを書いてあるんですね。
あ、なるほど
ね、まあ、 ヨーロ賞の時は基金と言いますけど、今だったらもう本当に金融危機みたいな感じですね。だから本当にこの経済的な問題、金融危機があった後、
後
今度は後の雨が出るというような感じですね。そしてたら そういう危機の後しか私たちはこの神様の言うことをよく聞かない、
心を開く、
開くというですね、まあ、ワイト夫人はこういうことを書いてあるんですね、まあ、全部読まないけど、この線が引いたところには、神様はこの後の雨、神の、聖霊は私たちがこういうセルフィッシュネスたら
自己中心
がある間は、このその聖霊を上げることできないって言ってるんですね。まあ、これは私たちがずっともうこの心の中にはまあ身勝手とか欲があるから、神様はこの状態では聖霊は挙げられないということで、そのおかげでまあ神様はもしかしたら同じユダヤ人の地域と同じように金融危機を与えないといけないという可能性があると思います、まあ、だから今の時代は、まあ、本当外から見ると豊かでような感じだけど、やっぱり今はもう本当たくさん苦労している人が多くなって、もっともっと大変な時期が来ると思います、まあ、今朝言ったように今はこの収穫の時期でありますね、まあ、最後にちょっとお話を変えたいと思いますけど、これが一番大切なことと思います、まあ、皆さんこのマズローということのきっと聞いたことありますか？
知ってますね
ほとんどの人は知ってますでしょ。看護婦さんたちはよくそういうことを勉強するしますか、このマズローということね、まあ、そこのことは大体みんな分かってると思いますね。これは大体3つの必要があるというね、3つの要欲がある。これはだいたいベーシックったら基本的な要欲があって、うん、もう一つはこの心理的な、心理的な欲求ですね、そして欲求、そしてもう一つ最後にはこの一番上の方は自己実現、ね、合ってますか、自己実現が一番上ですね、まあ、そして、まあ、この下初めのレベル取ってから次のレベル取れるというそういう考えですね、まあ、実際それ確かであると思いますね。そしてまあ、いろんな教師たちとか看護婦たちとかそういうのはこれはよく使ってますけど、まあ、実際にね、こう肉体的な、なんていうかね、生理的な欲求とか安全
の欲求、
安全心理的な欲求ね、愛とかそういうことね、そして次は何ですか、自尊心ね、なんか仕事とかそういう関係で自尊心、そして最後にはこの一番上で、はい、勝ちましたね、この自己実現というような感じですけど、それは世の中で世の中の考えはこんなものですね。もう面白いことにこのマズローっていうのは何年にこの考えをこの発明したんですか、発明というかこの
テオリーね、
ちょうど1945年、同じですね、
ちょうど戦争が終わった時、
戦争が終わってこのカンジャーリーブウェーブの春と夏が始まった時に、
ね、
始まったんですね。だから、まあ、今の世の中ではこういう考えをよく持ってますね。もうこれから一つずつからこう重ねて、ロッと、ね、英語では climb the ladder ですね、
まあ、は
しごを登っていって、まあ、成功するというような感じですけど、まあ、イエス様は実際どう言ってますか、ね、この私たち の基本的な欲求のこととかはどういうこと言ってますか。まあ、ルカの12章にはこう書いてますね、 この
12章24節、はいはい、
鳥のことですね、あのレイヴェンとの、はい、
カラスのことを考えてみようと、
ね、カラスはどうですか、必要は
ありますね、
ありますね、だけど誰が必要か、神あこのカラスの必要は誰が挙げた
の、まあ神様が備えて、
ね、こうやって書いてますね、はい、ちょっと読んでくださいね、
カラスのことを考えてみよう、撒くことも狩ることもせず、また納屋もなく蔵もなく、それなのに神は彼らを養っていてくださる、うん、あなた方は鳥よりもはるかに優れているではないか、
うん、そうですね、私たちはこうやってこの本当に、まあ、基本的なものを受けようとしてるけど、うん、やっぱり神様は私たちがそういうものを必要であって分かってるんですね、うんうん、まあ、次はこういう心理的な欲求、うんうん、ね、神様はどう言ってますか、
ペブル人の手紙13章5節と6節、金銭を愛することをしないで自分の持っているもので満足しなさい、主は私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われた、だから私たちははばからずにいよう、主は私の助け主である、私には恐れはない、人は私に何ができようか、
そうですね、まあ、私たちは若い人たちも、うん、まあ、友達が欲しいね、うん、相手が欲しい、なんかそう、うん、この総称、
うん、ね、社交、
社交の
人間関係、
関係が欲しいんですけど、うん、やっぱり神様はどう言ってますか、私は絶対、うん、
見捨てない
ってね言ってますね、最後にはこの自己実現ということは、神様はどう言ってますかね、
ローマ8章ですね、ローマ8章の14節あたりから、すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、異なる身分を授ける霊を受けたのである、もし子であれば相続人でもある、神の相続人であってキリストと栄光を共にするために避難を共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである、
すごいですね、まあ、これ以上の自己証言ってありますか、
ないですね、
まあ、これは神の子供だって言ってるんですね、まあ、これ以上に上がることはできないですね、
できないです ね、
そしてそれは神様は今上げる、今神様は私たちにそれを上げる、上げたいというんですね、だから、まあ、このマスローの考えはいい考えですけど、やっぱりイエス様の考えはもうこのマスローの考えも逆さまにしてしまってるんですね、もうこんな欲求はあっても、うん、まあね、まあ、
もう今すぐに神様の子供になれる、
これまでるってね、
今すぐに自己、
う
ん、ま
あ、こうやってこの、うん、はしご登らなくても、うん、もういるところでもう本当に幸せな生活できるということを言ってますね、英語ではこう書いてますね、他のこの人間はどんなものになるかはもう考えられないって言ってるんですね、もうどんな成長になるか私たちはもう想像できないっていうんですね、まあ、そういう神様が私たちの
たくさんの可能性があるんですね、
そうですね、去年はこの2人知ってますか、この2人、ね、結婚しましたね、これはイギリスの
王子様です、
王子様ですね、ヘイリー、プリンスヘイリーですね、それでこの女の人は俳優でしたね、アクトレス、メーガン・マルコという方で、あ、まあ、彼女は本当はロイヤルティーではなかった、
王の血統では
なかったね、まあ、だけど1年間は彼女はヘイリーと一緒に、まあ、どうすればこのロイヤルティーになるか、もう練習だったんですね、
そうなんですね、
それ私たちも同じですね、今この地上では神様はどうすれば私たちは神様の
子供、
子供で、
まあ、王子様
として生活できるか、ね、そういう姿はどうしますか、どうやって住みますか、まあ、いろんなのを取ろうとしますか、それともこれは私の父のもの だ、全部父のものだから、
あ、なるほど、
ね、どうやって住みますか。
安心して堂々と、
ね、そうですね、もう なんか焦ったり
しないですね、
ね、まあ、これは全部私のものだって知ってるから、もう安全に生活できる、こう書いてますね、イエス様のこのビアルチューズね、Blessed are the poor in spirit ったら、この
心の貧しい人たちは幸いであると、
ね、それは神様 の
天国は
あなた
天の国はある、
ね、彼らのものであると。だけどこれは先のことですか、これは未来のこと、これはイエス様が来たこと、来た時のことでしょうか。
今ですね、はい、来た時
の今のことですかね、はい、まあ、今見たらね、こういうことも書いてあるんですね、このいや、ちょっと読んでくださいね。
また他の例えを彼らに語られた。天国はパン種のようなものである。女がそれを取ってなんとかの粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。
うん、それは天国はこの何ですかね、パン種みたいでね、ね、はい、天国は私たちの心の中に入ったらどうですか、全体を影響するんですね。まあ、私たちがこれ天国の考え方、天国のことを私たちの本当の心に入ったら、今の生活は全然変わるんですね。ね、パンダネのように私たちの世界はもうどんどん変わっていくんですね。まあ、そういうやってイエス様はよくこのキングダムオブヘブンたらね、
天の
国って言ってますけど、それは天国のことじゃなくて、天国はここの地球の中で生きてる間にそういう生活できるという意味でしたね。まあ、ホワイト夫人はこう書いたんですね、ね、私たちは神キリストのキャラクター、キリストの
人格
が、品性があれば、ね、私たちはこの天国の
雰囲気
がで囲まれて、この人たちにはもう神様の
恵み、
ね、の Kingdom of God は
神の
国はもう始まったって言ってるんですね。まあ、そうやってもう神様のキングダム、神様のこの国、イエス様のこの
品性
を持っている人にはもうすでにこの
天国は
始まったっていうんですね。それはもう平和で住んで、もう本当にこの地球でも本当に幸いな平和な生き方できるんですね。まあ、それはイエス様は彼の弟子たちに習ってほしかったんですね。弟子はもう神様はイエス様は王様になって、もうこの地球の中でもうローマ人を滅ぼしてね、私たちはもう偉い人になると思ってたけど、イエス様はね、まあ、私の国は違う国なんて、それな3年の間の間にイエス様は弟子たちのそう教えようとしたんですね。それも私たちにも分かってほしいんですね。もう本当に神様のこと、この天国のことを分かったら、本当に今でもこの幸い
天の国
の生きているような感じで、今でも本当に幸せな生活をできる、そういうメッセージはイエス様が教えようとしたんですね、弟子たちに。それ私たちもそうですね、今でも本当に幸せな生活をできる、まあ、今いろんな金融危機とかそんないろんな問題のことを話しましたけど、それでもやっぱり神様は本当に神様、私の心にいれば どんな次元があっても私たちは本当に幸せな生きることができる。でそういうイエス様はそういう約束してるんですね。だから私たちは本当にもうこのいろんな問題のことは考えないで、もし本当にイエス様の心を受け入れると、この私たち の神殿を作り直して、神様が私たちの心に住んでいれば、私たちは本当に今でも天国にいるような、生活をできる、まずそんなに幸せな生活をできる、と私は本当にそう感じてるんですね。まあ、そういういろいろなことをたくさん考え、今日お話しましたけど、まあ、そのことはよく考えてください、ね、どうすれば私たちは本当に今の時代で、ね、この世界の中でも本当に私たちは神様と一緒に歩んで幸いな生活をできるか、そのことを考えてます。いいですか。
ありがとうございます。
わかりましたか。
まあ、はい、
大変、まあまあ良くない日本語ですいませんけど、まあ大体メッセージは分かってほしい、分かってます。なんか今の質問がありますか。
はい、何か5分か5分ぐらい何でも、今朝話したこと、今日話したこと、または献金に関してのことでも何でもティム先生はですね、世界中の、まあ、11献金タイですね、など、まあ、献金とかで、まあ、投資を、してですね、その投資のお金で世界中の牧師、教団職員の、年金になってます、まあ、そういった責任者です。まあ、いろいろなことをされてます。はい、何か質問ありますか。
たくさん考えてます、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてくださって、皆さんも今からよく勉強したり仕事したりして、まあ、神様の祝福があるようにお願いします。
ありがとうございます。
じゃあお祈りしましょう、はい、皆さん。 Our Heavenly Father, we thank you for your blessings and the promise that you want to make us your sons and daughters, and you've already paid the priceThrough your son Jesus, that we can be your son or your daughter. Lord, we thank you so much, and we pray that you will help us to learn how to be your son and daughter and have the heart of Jesus in our hearts. Help us to rebuild that temple in our hearts so that you could live inside of us, so the world could see how much you love them.Thank you for being here. We pray that you'll bless each one of these people, these young people here today, and that you will help them in all that they do and help them to be happy and fulfilled in their life, as they walk with you. In Jesus' name we pray. Amen.
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。